寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内容衝撃干渉剤の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。
改めまして、こんばんは。寝ても眠れない日本人へ、パーソナリティの吉田美和です。この番組では、毎回教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお迎えしています。今夜のゲストは、聖母の小さな学校、梅沢涼子先生です。梅沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はある女の子の作文をご紹介いただきまして、自分を肯定できるようになるまでのプロセス、悩み苦しみから今の自分に向き合い、喜びを持って歩み始めるまでをお話しいただきましたが、今回は先生、どういったお話をしていただけますでしょうか？
今回は、その保護者は一体どういうふうな学びをするだろうかということをお話ししたいと思います。その前に、今までのことを3点にもう一度まとめておきたいと思います。不登校は誰にも起こりうる、これ1番目です。誰にも起こりうるということは、個人の問題ではない、社会の問題であるということです。はい、2番目は、困難なことには変わりはないということです。真面目に向き合えば非常に困難なことです。3番目は、人間はその困難な出来事を通して改めて人間になることができる、改めて人間になることも含めて人間であるということです。こういったことをお話ししました。はい、じゃあ、参考のためにもう一度繰り返しになりますが、子どもたちはその困難なことを通して改めて人間になるんですけれども、どのようにして改めて人間になるか、すなわち成長するかというようなことをお話ししておきます。はい、困難なことを通してということは、逃げないということです。向き合うという、この2つです。
はい、
子どもたちはまず自分の不登校という困難から逃げられないことを体験的に知っています。生徒たちはこういう言葉で表現します。不登校になって自分のすべてを否定した、死にたくなるほど苦しかった、現実の自分から逃げた、しかし逃げることは無理だった、とこう言います。逃げることが無理だっていうことを体験的に、体験というのは苦しさ、悲しさ、喜び、それらのものを含めて、それらのものを経験して実感しているわけですね。はい、に逃げることは無理だった、だから現実の自分を少し見たというんです。そうすると、もっと苦しくなったっていうんですね。で、ちょっと間を置いて、また少し見たっていうんです。そうしたら、それを繰り返していくと、こういう言葉で表現します。苦しいけど安心できたということなんです。彼らはこのプロセスを通して、自分と向き合うということ、苦しいけれどもそれをすると安心できるということをこう知っているわけですね。要するに、見事な自立した自分、すなわち困難と向き合う自分を経験的に形作っていきます。ですから、彼らは不登校を生きたと言います。
不 登校
生きた、はい、でその不登校生きたと一言で言いますけれども、その日々を1年も2年も過ごすわけです、その日々、すなわち自分の血肉が入った日々です、で生徒たちがよく聖母の学びのことを言うのは、何気ない日々、当たり前の日々、当たり前の学びということをよく言います。それは何かができるというプラスとかできないというマイナスを超えた日々なんです。すべてに価値がある日々ですね、ですから彼らはその不登校を生きたその日々を後悔するということは決してありません。後悔のない日々を生きるんですね、でそれが人間的な成長、すなわち人を信頼するとか、あるいは自分が真面目になるとか、他者を認めるとか、正直に生きるとか、そういったその人間的な要素、そういうものを獲得していくわけですね。ですから生徒たちはそういうことをこういう作文で表現します。たとえ過去を変えられるとしても、不登校にならずに済むとしても、過去を変えたいとは思いません。不登校だった3年間は今の自分の糧になり、今の自分がいるのだから、こういうふうに表現するんですね、このように子どもたちは心の底で感じることに、心の底というのは非常に大事な言葉なんですけれども、心の底で感じることに正直に向き合い、自分の困難から解放されるプロセスを歩む、わけですね、そして2年3年経った時に、先生生きていきやすくなったわってこう言います。生きていきやすいっていうことは、そこに希望が見える、絶望の中にあったとしても希望が見える、信頼することができると、そして人の愛、自分を大切にする、また人を大切にするという愛情のようなものが感じられるということなんですね、それが生きていきやすくなる、さあそうすると、そういう子どもの不登校を生きるプロセスを受けて、私たち大人はということですね。それをその体験した保護者がどういうふうにこうそのプロセスを歩むかということをちょっとご紹介したいと思います、誰でもですけれども、自分の子どもが不登校になった時に、まさかと言います、なるだろうなという予測はしていたけれども、まさかと思いますね。困った、どうしよう、どうすれば学校に行くようになるか、この子をどう変えようというのが1番目です。2番目、それをずっと続けていきますと、苦しいですから、こんな子は困る、こんな子は理想とする私の子供ではない、子供を拒否します、拒否しますけれども、ここにはあがきやもがきや苦しみや悲しみや、もう解決することができない絶望感が漂います。その絶望感、そこで諦めたり、あるいはそこで片付けたりしないで、絶望感を味わって苦しみにの続く日々を、そのまま丁寧にですね過ごしていますと、3番目に、この子は昨日死にたいとか、生まれてこない方が良かったとか、お母さん僕みたいな子は産みたくなかったでしょうとか、僕なんか家族の中にいない方がいいでしょうとか、こんなことを言ったなあ、今までは耳のそばをスーッと逃げていた言葉が、なんとなくこう自分の体の中に入ってくる、そういう体験をします、どうしたんだろう。そうすると、この子供を4番目にさらに深くじっと見ます、じっと見つめる、これは 3番目の子供を見るというのとはちょっと違って、
はい、
じっと見るというのはこの子をどうしたら学校に行けるように変えられるかという目ではないんです。この子のすべてプラスもマイナスもプラスマイナスゼロもすべてを裁かずにじっと見るんです。裁かずにじっと見るということは、
はい、
そこに温かみが出てくるんです。裁きはありません。その子を温かい目で見ると、そうすると大人は今度は自分の方に目が向きます、
はい、
自分自身に向き合うことが始まります、
はい、
この4つの段階を行ったり戻ったりしながら過ごすようです、
はい、
そしてすぐには解決できない困難なことです。そのすぐには解決できない困難なことを大人は自分が持っている表面的な力でごちゃごちゃごちゃっと組み替えて解決したようにしたがります、
はい、
心の底はどうでもいい、
あ、
そういう解決をしたがりますが、それをしない。この1番目から4番目をぐるぐるぐるぐる繰り返しながら、自分の中に出てくる感情だとか考えだとかをこうじっと心に留めて、自分や自分の子供、自分の家族、裁くことない目で見ることができるようになります。それはさっき言いましたような切り捨てたり省略したり片付けたりしない生き方です、
はい、
そうしますと自分のことを知ることができます。今まで蓋をしていたようなこと、自分も小さい時から父親から成果のみを求められて、できる子供であることをいつも求められて苦しかった、って人を信頼するなんて経験しなかったとかですね、自分は人と交わることが苦手だった、自分の弱い部分に蓋をして得意なような顔をして生きてきた、これ本当じゃないなというですね、
はい、
自分の本当の自分ではない部分に気づいていきます、
はい、
実はこの気づきが自分が変えられる、改めて人間になるプロセスを歩んでいるということです。この時に社会の常識的な考えや建前や世間体などは何の力にもならないです。こういうものを力にしないで自分自身に正直になること、時間をかけること、
はい、
それが自分と交わる力、うん、それが社会と交わる力になります。
なるほど。
それは孤立しない、うん、社会から孤立しない、
うん、
ということになります、
はい、ありがとうございます、はい、先生。それではですね、次回はどういった内容でお話しいただけますでしょうか、はい、簡単にお願いいたします、
はいはい、自分と交わる力、人と交わる力、
はい、
社会と交わる力、
はい、
そういうものを持った人間になることが必要なんですけれども、次回は社会がそういう社会だろうかということ、そういうことをちょっとお話しできしたいと考えています。
はい、わかりました、
はい、
次回は社会は不登校をどのように捉えてきたかというお話をいただけるそうです、はい、梅澤先生ありがとうございます。今日はこのあたりで時間となりました。聖母の小さな学校、梅澤涼子さんをお迎えしてのインタビューをお届けしました。それでは皆さん、良い夜を。